山秀美の心のしおり。4月22日7時30分を回りました。福山秀美の心のしおり、こんばんは。今週も聞いていただきましてありがとうございます。福山秀美です。串本町に小型ロケットの発射場ができることになったそうです。スペースワンという会社が発表しました。国内に民間のロケット発射場ができるのは初めてで、場所は那智勝浦町との町の境に近い串本町田原地区だそうです。発射場だけでなく、ロケットや人工衛星の組み立てを行う施設なども作られます。今年着工し、2年後には運用が始まるんだそうですけれども、ね、こんな話を聞くと思い出すのは下町ロケットじゃないですか。ね、下町の工場の力がですね、大企業をノックアウトする、そして下支えする、とても痛快な物語でしたけれども、本当に楽しみです。今週はちょっぴり切ないこの詩から聞いていただきます。高村光太郎、レモン愛花。そんなにもあなたはレモンを待っていた。悲しく白く明るい死のとこで、私の手から取った一つのレモンをあなたのきれいな歯がガリリと噛んだ。トパーズ色の好機が立つ。その数滴の天のものなるレモンの汁は、パッとあなたの意識を正常にした。あなたの青く澄んだ目がかすかに笑う。私の手を握るあなたの力の健康さよ。あなたの喉に嵐はあるが、こういう命の瀬戸際に、千恵子は元の千恵子となり、生涯の愛を一瞬に傾けた。それからひととき、昔三点でしたような深呼吸を一つして、あなたの気管はそれなり止まった。写真の前に刺した桜の花陰に、涼しく光るレモンを今日も置こう。福山秀美の心のしおり。空を見上げるとバンダの桜で、なんかこう騒がしい気持ちがしていたのが、その桜が全部散って、今度は青々とした葉が青空にくっきりと見えるようになるような季節ですよね。こんな季節でもなんだかちょっと動くのが億劫だな、眠いな、そういう方もたくさんいらっしゃるかと思います。小川未明が書きました。物草じじいの来世、聞いてください。あるところに物草じいさんが住んでいました。じいさんは若い時から手足を動かしたり、人に会って話をしたりすることを非常に物草がって、いつもじっとしていることが好きでありました。花が咲いてもどこかへ見物に出かけるでなし、お祭りがあってもわざわざ行ってみるという気持ちにもならず、一日じっとして背中を丸くして座っていました。 年を取ってからはますます物臭になって、倒れている火箸を直すのも面倒があったのであります。けれどおじいさんは徳人と見えて、みんなから愛されていました。また暮らしにも困らずに、終日日のよく当たるところに出て日向ぼっこをしていました。おじいさんはあまり口数は聞かなかったけれど、それは根がいい人でありました。そうかといって人々がおじいさんおじいさんと話しかけてこようものなら、それは難しい顔をしてうるさがりました。おじいさん、今日はいいお天気だからどこかへお出かけなさい、とうちの者が言うと、おじいさんはハゲ頭を空に向けて、
ああ風が寒いからよしだ、
と言いました。それからおじいさんは、それはまた寒がりでありました。けれどこうした気難し屋のおじいさんでも子供は好きでした。おじいさんは物臭者ですから、子供を集めて決して面白い話などを聞かせるようなことはなかったが、見てニコニコと笑っていました。子供はおじいさんおじいさんと言ってその周りで遊びました。そしておじいさんがこくりこくりと居眠りをしますと、頭の上に紙切れを乗せたり、背中に旗などを立てて面白がって笑ったものです。おじいさんは子供ばかりには嫌な顔もしませんでした。誰でも年を取ると一度は死にますように、おじいさんもとうとう亡くなる日が参りました。おじいさんはこの世にいる時に悪いことをしなかったから極楽へ行きました。すると仏様はおじいさんに向かって、
お前は世の中にいる時にあまり物臭で他人に対して特別に良いこともしなかった代わりに悪いこともしなかった、そして子供に対しては優しかったから、何でもお前の望みを一つだけは聞いてやる、と言われました。
おじいさんは頭をかしげて、何をお願いしたらいいだろうかと考えていました。
仏様、私はもう人間になって世の中へ出るのはまっぴらでございます。もっとのんきな安楽なものにしてくださいまし、
と願いました。仏様はおじいさんの物臭を笑われました。さてそんなら何にしてやろうかと仏様はお考えになりましたが、なかなかおじいさんの望みのようなものはちょっと見つかりませんでした。
蛇にしようかと
仏様は思いになりました。けれど蛇は冬は寒がりですからおじいさんには向きません。仏様はいろいろと考えられた末に、
雲にしようか
と思いになりました。雲は果てしもない大空を毎日あてもなく漂っているのですから、おじいさんのような物臭者には一番適していました。けれど大風が吹いた時は忙しく駆け出さなければならない、これもやはりおじいさんには向きませんでした。仏様はお困りになりました。そして考え抜いた末に、ついにおじいさんを次のようなものとしてしまわれたのであります。遥か南の暖かな海の人も行かないところでありました。 そこの海中の岩陰にふわふわと浮かんでいる海藻におじいさんをしてしまったのです。一日ふわふわと海の上に浮かんでいます。日の光が暖かに照らしています。波風がキラキラと光っています。鳥もめったに飛んでこなければ、その小さな島には人も獣も住んでいませんでした。そしてこの近傍を通る船の黒い煙すら見えませんでした。ただ岩の上に咲いた蘭の白い花がかすかに香って、穏やかな暖かな風にほろほろと散って落ちるばかりでありました。こうして一日はたち、やがて10年、20年とたちます。100年、200年とたちますけれど、そこばかりはいつも日が上がって暮れるまで同じような光景が続いていました。
福山秀美の心のしおり。
今週は高村光太郎のレモン愛歌、そして小川未明が書いた物草じじいの来世、2つの作品を聞いていただきました。この作品ラジオから聞きたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひリクエストをお願いします。著作権がクリアされているものであれば読ませていただきます。皆様からのリクエスト、お便りお待ちしています。お便りの宛先です。メールは数字の46@wbs.co.jp 46@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 073-428-1414。 おはがき、お手紙は郵便番号 640-8577 和歌山放送、すべて福山秀美の心のしおりの係までです。お待ちしています。今週も聞いていただきましてありがとうございました。お相手は福山秀美でした。